お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今週はイエス様が苦しめられ、十字架につけられ、そして三日目によみがえった、その受難週になります。どうぞ私たちはイエス様の十字架をいつも覚えることができますように。イエス様の十字架を前にして人々は右往左往しておりました。どうか私たちが本当にイエス様の十字架の前に、静かにその救いの技を感謝し、また主に従う新たなる決意を持つことができますように、どうぞ導いてください。これからの時、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今週は受難週ということで、今日はですね、イエス様の裁判について見ていきたいと思います。でですね、特にですね、今日はピラトについて、見ていきたいと思います。でピラトという人はローマの総督としてこのイスラエルに派遣されていました。でイエス様がお生まれになった時、イスラエルを治めてたのはヘロデ大王という人です。でそのヘロデ大王が死んで、その子が国を受け継ぐんですけども、あまりにも悪かったので、その人から取り上げられて、ローマ帝国がですね、直接統治することになります。それでローマ帝国から総督が派遣されて、そしてその総督が、この国をですね、今統治してたわけです。それで、イエス様がですね、最初にゲッセマネの園で捕まった時に、イエス様は、大祭司のもとに送られます。でその時ですね、大祭司がイエス様に対して、お前は神の子キリストなのかと質問します。イエス様がその通りだと言った時に、神を冒涜したということで、イエス様は死刑に、死に値するとされたわけですね。だからイエス様が死に値するとされたのは、神を冒涜したということです。その罪のゆえにイエスは死刑だと彼は決めたわけですね。ところがこれは宗教的な問題です。でもユダヤ人たちには死刑にするという権利がなかったので、ローマ総督のピラトのもとにイエス様を連れていくわけですね。でそういうところからの今日のお話です。でまず今日はですね、18章の33からですけれども、19章の16節までいきます。で33節で、あ、ごめんなさい、イエス様がですね、28節ですね、すいません、28節に、18章の28節に、さて彼らはイエスをカヤパのもと、カヤパっていうのが大祭司ですね、カヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとして官邸の中には入らなかったとあります。ここにですね、一つのですね、不思議な状態が生まれます。ユダヤ人たちはイエス様を総督のピラトのもとに連れていくわけです。でピラトは異邦人なんです。ユダヤ人ではないんですね。でこの時杉越の祭りっていうのがあります。で杉越の祭りにおいては、特にですね、種を入れたパンは食べちゃいけないんです。要するにふくらし粉の入ったパンは食べてはいけないんです。でそれは罪を意味してたので、その一つの儀式としてそういうパンは食べてはいけないんですね。だからピラトはユダヤ人ではないので関係ないわけです。彼らはそれを平気で食べるわけです。その時期に食べてはいけないパンを、ユダヤ人にしてみたら、その時期には食べてはいけないパンを彼らは、ピラトは食べていくわけです。それでそういう家に入るっていうことは、ユダヤ人は汚れを受けると取ったんですね。汚れを受けると取ったので、彼らは中に入らなかった。 イエス様だけがピラトのところに入るわけです。で、こういう状態が起きたわけですよ。官邸の外にユダヤ人がいるわけです。彼は汚れるのを恐れて入ろうとしませんから。異邦人の家ですからね、入ろうとしません。官邸の外にユダヤ人たちがいます。官邸の中にイエス様は連れてこられるわけです。そうするとその官邸の外にユダヤ人、内側にイエス様という一つのことが起こるんですね。で、ピラトはどうしたかというと、外に出てユダヤ人と話し、内に戻ってきてイエス様と話し、また外に出てユダヤ人と話し、また内に戻ってイエス様と話す。ということをしていくんですね。ですね。例えばですね、29節にピラトは外に出てとあります。33節見ますと、ピラトは再び総督官邸に入りとあります。38節、再びユダヤ人のところに出て行って、19章の1節はイエスを捕らえて、そして19章4節、ピラトは再び出てきて彼らに言った。そして19章の9節、再び官邸に入り、そして19章13節、イエスを外に連れ出しているですね。ピラトが大変だったんですよ。ピラトが行ったり来たりしてるわけです。官邸の外に行ってユダヤ人と話し、内に入ってイエス様と話し、また外に出てユダヤ人と話し、また内に入ってイエス様と話しているですね。ピラトが行き来してるわけですね。で、これをよく見ますとですね、外にはイエス様を殺そうとするユダヤ人、そして内側にはイエス様がいるわけです。まさに神様を信じない闇の世界と光であるイエス様がそこに対峙しているわけですね。で、その間をピラトが行ったり来たりしているわけです。これは神様とこの世を行き来している私たちのようなものです。そこでどちらの側につくかということで悩んでいる私たちのようなものです。外にはこの世の闇の世界、神様を信じようとしない世界があり、内には誠の光、そのイエス様がおられる。その間をピラトは行ったり来たりしているという一つの構図が出来上がるわけですね。イエス様が訴えられた理由は何か。イエス様をですね、確かにユダヤ人の考えによると神を冒涜したっていうことなんです。でもそれはですね、ピラトには何の関係もないんですよ。何の関係もないんです。ピラトにしてみたら、ピラトにとって何が大切かっていうと、イエス様が私は神の子だと言ったとしても、それはユダヤ人の問題であり宗教の問題なんです。ピラトにしてみたら、このエルサレムの町を、このイスラエルの国を安全に静かにまとめることが大切なんです。そこに暴動が起こったり、反乱が起こったりすることが彼にとっては一番の問題なんです。だから彼にとってみたならば、その犯罪というのは何かこう暴動を起こすとか、そういう政治的な、そういう問題なんですね。宗教的な問題には彼は一切関知しないんですね。でもユダヤ人はイエス様を何とかして殺したい、死刑にしたいっていうわけです。それでですね、ルカの福音書を見ますと、彼らがですね、イエス様を連れてきた時の理由として、この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたと言ったんですね。この者は、まずこの私たちの民を惑わしている、そしてカエサルに税金を納めることを禁じている、税金なんて納めちゃダメだと言っている、そして自分のことを王だと言っていると言って、ユダヤ人たちはイエス様を訴えたんです。ユダヤ人たちがイエス様を殺そうとした理由は、神の子だと言ったという、神を冒涜したことなんですね。でもそれをピラトのもとにそのまま持っていっても、ピラトはそれを受け付けないだろう。だから彼らは、この人は自分を王だと言った、つまりローマ帝国に反抗するものです、税金も納めないと言っている、ローマ帝国に反抗している、だからこの人が死刑ですよ ピラト様、この人はあなたの国のローマ帝国に反抗してるよ、反抗しようとしている人ですよということで訴えようとしたわけですね。そうじゃないとピラトは受け付けてくれないんで。それでまずピラトは33節でイエス様のところに総督官邸に入ってイエス様に聞きます。あなたはユダヤ人の王なのかって聞きます。あなたはユダヤ人の王なのか。それに対するイエス様の答えは36節に、私の国はこの世のものではありませんと言います。ここに2つの国の対立が出てきます。ピラトが言っている国っていうものとイエス様が言っている私の国っていうものが全然違うわけです。ローマ帝国っていうのは人が作ったものです。ローマ帝国っていうのは武力と富を持って大きくなった国です。最初ローマ帝国なんかなかったわけですね。でもそのローマ帝国っていうのはまず武力が強くなっていきます。そして富を得ていきます。それによって国をどんどんどんどん発展していった国です、ものです。今の中国を見ていきますと、中国がどんどんどんどん外に向かって、進んでいこうとしていると。で、中国に何があるかというとまず武力ですよね。すごい軍事力をもうどんどんどんどん向上させていきます。そして富です。中国っていうのはもうアメリカに追いつくぐらいの経済力を持とうとしています。で、そういう武力経済力を持って進んでいこうとするわけですね。じゃあイエス様の国はどういうものの国かっていうことですね。イエス様の言っているこの世のものでない国というのは一体どういう国なのかなんですよ。で、イエス様は37節にですね、18章の37節に、そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います、という国ですと言ったんですね。難しいことを言ってます。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。で、ピラトはイエスに言ったんです。真理とは何か。ここはすごく大切なとこです。真理とは何かって言います。イエス様の国は真理について証しするために私は生まれた。そしてそのために世に来た。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。そういう国だって言うんですよ。私よく使いますよね、真理。真理とは、真理って何でしょう。真理という言葉の意味がね、すごく難しいですね。なんか真理でよく使うけども、じゃあ真理なんだろうと思いますね。皆さんのよく知っているウキペディアで真理って言葉をこう、ネットでちょっと調べたら、真理とは本当のこと、間違いでない道理、正当な知識内容、確実な根拠によって本当であると認められたこと、ありのまま誤りなく認識されたことのあり方、真実という言葉です。要するに一言言うなら本当のことですね。本当のこと、真理とは本当のこと、嘘ではないということですね。で、聖書的に見ると真理とは何かというと、神様は裏切らない方ということです。信頼できる方、嘘をつかない方、神が約束したことは必ずその通り成就する、それが真理なんだというんです。神様は裏切らない、信頼できる、嘘をつかない、約束したことは必ずその通り成就する、それが真理なる神様なんですね。神様の真理なんです。だから本当なんですよ。私たちは真理というのはなかなか言えません。嘘を言ったり、 ちょっと間違ってたということになります。ですね。だから、そういう真理という言葉を言うときってすごく難しいですね。でも、イエス様は、この真理について、証しするために、私は生まれ、そのために世に来ましたと言いました。イエス様は、どうでした？イエス様は、ヨハネの福音書14章6節で、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできませんと言われました。イエス様自身が、私が真理なんだと言われたんですね。私の言うこと、私のすること、すべてが真理なんだって言われたんですよ。だからその真理であるイエス様を信じ、その真理を証しし、真理に従う。つまり、イエス様が言われた本当のことをですね、本当のことに信じ、従うものが真理に従うもの。それが神の国だっていうことなんですね。この世は嘘ばっかりあります。この世の中には真理があるのだろうかっていうことがあります。例えば、進化論っていうものを取ってしても、進化論が真理だという人もいますけれども、でも私たちは進化論は真理ではないと言います。いろんなことに考え方に対しても、これが真理だ、科学的なものもこれが真理だと言いますけれども、私たちは神様の真理を信じてます。神様にとって何が本当なのかってことですね。で、人はまず神様が まず神様がおられるということ、神様が私たちを作られたということ、私たちは神様の前に罪人だということ。そして、その罪深い私たちのために、イエス様が十字架にかかり死んでくださり、蘇られたということ。それが真理ですよね。この世の中は、もっとこう、お金があればとか、力があれば、まさにこのローマ帝国のように、力と富によっていく。だからよく、勝ち組っていう言葉言いますね。よく勝ち組。勝ち組ってどういう人か。成功した人、お金のある人、勝ち組って言います。でも、聖書から言う真理は、それが真理ではないわけですね。私たち世の中にはいろんな考え方がありますけれども、本当の考え方、本当の生き方、本当に私たちが何を信じるか、それが真理。そしてイエス様はその真理をみんなに教えるため、伝えるために来たんだ。本当のことを伝えようとした。神様はいらっしゃるんですよ。私を信じて、私の十字架、復活を信じるなら救われるんです。というこの真理の言葉を信じていくということが大切なんだと言われたわけです。だから私は、道であり、真理であり、命であると言われたわけですね。そのイエス様を信じていくことが真理に従う、真理を証しするということになるわけです。そういう、私の国はそういう者たちの国だって言ったんですね。ヨハネの一章十二節には、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権を与えになりましたとあります。イエス様を信じた者が神の子となるんだ。そういう者たちが作り上げる国、それが神の国なんですね。だからイエス様にとっての国民っていうのは私を信じる者たちなんです。ローマ帝国の国民はローマの人、日本の国民とは日本人ですね。でも神の国の国民はイエス様を信じる者たちです。その人たちが神の国を作り上げていくわけですね。という真理があるわけです。その時ピラトはどうしたかっていうと38節でピラトは真理とは何かって聞いたんですよ。真理とは何なのか。お前が言う真理とは一体何なのか。お前が真理のために来たと言ってるけども、真理を明かしするために来たと言うけども、じゃあその真理とは何なのかとピラトは聞いたんです。これはとても大切な質問なんです。お前が言う真理とは一体何かということをピラトは聞いたんですね。彼は聞いたんですよ。でも次何と書いてあるかというと、こう言ってから再びユダヤ人のところに出て行ったんですよ。これがピラトの大きな間違いなんです。 本当はそこに残ってイエス様のところに残ってイエス様に真理とは何なのか、お前が言っている真理とは何なのかということを聞いて、イエス様からその話を聞けば真理というのは分かって、もしかしたら彼自身救われてたかもしれない。でも彼はその言葉を言いながら、真理とは何かと言いながら出て行ったということは、その真理を教えてもらうということを拒否したんですね。彼は拒否していってしまったわけです。あのニコデモっていう人がイエス様のところに行って、あのイエス様と話をしたときにですね、人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと言われたときに、新しく生まれるってどういうことですかって彼は聞いていくんですよ。そこでイエス様いろんな教えをされます。ニコデモは新しく生まれるとはどういう意味ですかと言いながら、そこを去っていったわけではないんですよ。新しく生まれるって何ですかと質問して、イエス様の答えをそこで一生懸命聞こうとしているわけです。ピラトも真理とは何かって聞いて、そこで真理とは何か、イエス様の言う真理とは何かというと、そこに耳を傾けたならば、彼らは本当の真理は分かってた、分かってくると思うんですが、彼は真理とは何かと言って、すぐユダヤ人たちのところに行ってしまうんですね。ここに彼の問題がありました。もし彼がそこに留まって、イエス様とじっくり真理とは一体何なのか、私が生きる上で本当のことって何なのかっていうことを聞いていけば、彼はそこでもしかしたら納得し信じていったかもしれない。でも彼は拒否してしまったんですね。聞くのを拒否してしまうんです。で、彼は言って何を言ったかというと、38節には、私はあの人に何の罪も認めないって言ったんですね。私はあの人に何の罪も認めない、それは分かってるんですよ。彼には政治的な意味での罪はイエス様には認めないんですね。で、ピラトはこの18章19章で4回もイエス様には罪はないと言ってるんですよ。4回も彼は言ってるんですよ。今の18章38節でしょ、19章の4節にも、あの人に何の罪も見出せないと言ってます。6節にも、この人には罪を見出せないと言っています。12節にもイエスを釈放しようと努力してきます、罪がないから。4回もイエス様には罪がないと彼は言ってるんですよ。でも、じゃあなんでイエス様を十字架に渡していくかっていうところに、彼の心の変化っていうのがあるんですね。なぜその変化をしていくかっていうと、ユダヤ人を恐れるからです。この世のものを恐れるからですね。でも彼は何とかしてイエス様に罪はないと分かったので、一つのことを提案していきます。それは18章の39節にあります、杉越の祭りで誰か一人を釈放する習わしがあったんですね。で、ここの、いい方、これ思いついたいい方法だなと思います。で、あなた方はこのイエスを許してほしいのか、バラバを許してほしいのかっていうことを言っていくんですね。私今日朝、ケイスケ君が教科来た時に、今度1年生になるんだよね。ケイスケ君、教科書もらった？って言ったら、まだもらってない。でも聖書もらった？って言うんです。聖書、親からもらったんですかね。で、その時に言った言葉が、バラバっていうのはね、バラバイエスって言うんだよっていうんですね。という教えてくれて、あ、そうかって思い出しまして、バラバってバラバイエスって言うんですね。知ってます？マタイの27章にちゃんと書いてあるんです。バラバイエスっていう名前がちゃんと出るんですね。だからピラトはね、ここで言ったのは、あなた方はどちらを許してほしいのか、囚人、強盗で人殺しのバラバイエスか、神の国の王と言っているキリストイエスか、バラバイエスか、キリストイエスか、どちらを許してほしいのか、どちらのイエスを許してほしいのかっていうことですね。イエスっていう名前が当時よく使われてた名前みたいです。バラバイエスかキリストイエスか、どちらかってピラトはみんなに、ユダヤ人に示したんですよ。で、彼らはバラバを許せ、バラバを許せ、強盗だろうが人殺しだろうが、あのイエスを許すよりも、あのキリストと言ってるイエスを許すよりも、このバラバを許せということを言うわけですね。強盗で人殺しです。でもそのバラバを許せっていうんですね。ピラトの思惑はここで全く狂いました。彼は このイエス様とね、この病人を癒し、悪霊に疲れた悪霊を追い出し、福音を語っていくこのイエス様と、人を殺し、強盗していったこの人を、二人を並べたわけです。どちらを許してほしいのか、どちらだって言うんですよ。普通ならば、病気を癒し、福音を語り、悪霊を追い出していく、本当に神のこと言っている、行いにおいても言葉においても何も罪もない、このイエス様を許してくれ、そちらを許せと言うだろうと、ピラトは思ったわけです。ところが、強盗で人殺しのバラバを許せ、そちらを許せという声がなったわけですね。それほどイエス様に対する憎しみが大きかったんだと思います。で、19章にありまして、そこでですね、ピラトはイエス様を捕らえて、鞭で打っていきます。鞭で打っていきます。で、この鞭打ちなんですけれども、ルカの福音書にはですね、彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放するっていう言葉があるんですよ。彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。つまりですね、十字架にかけるよりも鞭打ちで許してやろうじゃないかっていうことなんですよ。だからピラトが取ったのは、十字架の代わりに鞭で打つから許してやったらどうかっていうことなんです。で、しかもですね、この19章には2節には、兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って、彼を平手で叩いた。非常に惨めな、あざけった姿。イエス様がですね、私は王だと言ったから、彼らは茨の冠をかぶせたわけです。茨のトゲトゲがついている、あの茨で作った冠をイエス様の頭にかぶらせていくわけですね。そして紫色っていうのは王の象徴です。王様が着る高貴な服です。その衣を着せていきます。そしてイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って、顔を平手で叩くんですね。非常に馬鹿にした格好、馬鹿にしたものです。イエス様を王だと言って馬鹿にしている。そして鞭で打っていく。その姿をですね、だから、鞭で打たれて非常にこう惨めな格好、体もボロボロになっている。そして馬鹿にされて、茨の冠かぶせられた。そういうですね、本当に惨めな姿のイエス様を、出すわけです、みんなに。4節で、ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私には、あの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは、茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。って言うんですね。この、本当に惨めな姿になったイエス様を、ユダヤ人の前に連れてきて、見よこの人だって言うんですよ。見よこの人だって言ったんですね。実はこれも非常に有名な言葉なんですね。見よこの人だ。別の訳で言ったら、この人を見よっていう言葉です。賛美歌の121番に、4節に、この時の歌がありますね。この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれっていう言葉が、賛美歌の121番の4節にあります。この人を見よ、なんですね。ピラトは、こんな惨めな姿にしたんだから、みんなの憐れむ心を持って許してやったらどうだっていうことで、そのイエス様を表に出すんです。この、無知で打たれ、非常に傷つき、茨の冠をかぶせられ、紫の衣を着せられ、平手で打たれて、非常に苦しんでいるその姿を、そのイエス様を連れてきて、この人を見よ。これがユダヤ人の王なんだ。お前たちはこの哀れなものを、これでも十字架につけるのか。 この哀れな姿になったこの人をそれでもお前たちは十字架につけるのか、許してやったらどうなんだという意味でこの人を連れてくるわけです。ところが彼らは十字架、6節には十字架につけろ十字架につけろと叫んでいたんですね。十字架につけろ十字架につけろと、この人を見ろこの人を見ろって言った時に、ピラトは哀れな姿をもうこれでも十分じゃないのかっていう目で出してくるわけですけど、私たちにしてみたらその哀れな姿でも、その姿こそが私たちの罪を許すお方なんだということで、この人を見よ見よこの人だっていうですね、その言葉っていうのはすごく有名になってきます。私たちはこの人を見なければいけないんです。この人を見なければいけない。私の罪のためにこれほどまでにあざけられ苦しめられているこの人を見よ。私たちはその人を見なくなると、イエス様を見なくなると、私たちの心には感謝はなくなります。感謝する、私の罪のために死んでくださったイエス様に対して感謝する思いというのはなくなってきます。でもこの人は私たちの罪のためにこれほどまでに苦しんでくださっているんだ、この人を見よ、この人の姿を見よ、これはとても有名な言葉です。ラテン語でエッケホモって言いますね。この言葉っていうのは本当に有名になっていきます。この人を見よっていうことです。でも人々は、ユダヤ人はその人を見て途端に十字架につけろ十字架につけろって言います。で、彼らは7節にですね、私たちには律法があります、その律法によればこの人は死に当たります、自分を神の子としたのですからって言うんですよ。私たちには律法がある、その律法によればこの人は死に当たる、自分を神の子としたからって言うんですね。彼らっていうレビ記のですね、24章16節には主の皆を汚す者は必ず殺されなければならないっていう言葉があります。立法には主の皆を汚す者は誰でも殺されなければならないんだ。この人は主の皆を汚したと言ってるんですよ。自分を神の子として、この人は主の皆を汚した、だから死刑なんだ、そういう立法が私たちにはある、だからこの人は死刑だと言って迫ってくるわけです。で、その言葉を聞いたピラトは恐れを持って9節に再び総督官邸に入り、そこでイエス様と会います。彼らもまたそこでその言葉を聞いて恐れ、また官邸の中でイエス様と対峙するんですね。で、その時にですね、あなたはどこから来たのかって言ったんですよ。9節でイエス様に、あなたはどこから来たのか、一体何者なんだ、人間なのか神の子なのか、あなたはどこから来たのかって聞くんですね。イエス様は黙ってます。で、10節にピラトは、私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり十字架につける権威もあることを知らないのか、私には権威があるんだぞ。ピラトはここでイエス様にですね、私にはあなたを許す権威も十字架につける権威も私が持ってるんだということをピラトは言うわけです。で、それに対してイエス様は11節に、上から与えられていなければあなたは私に対して何の権威もありません。つまり権威って何かって言った時に、ロマ書にはですね、神様から与えられた権威は全て神様から与えられたんだと書いてあるんですよ。権威ある者たち、その権威は神がその人に与えたものなんだ。たとえ総督になったとしても、その総督になった権威は神があなたに与えたものだっていうことなんですね。だから上から与えられなければ何の権威もないって言います、それに対してですね、イエス様はそう答えますけども、ロマ書にはじゃなくてですね、ヨハネの10章の18節見ますと、同じヨハネの10章の18節にはですね、次の言葉があります。ヨハネの10章の18節、 ヨハネの10章18節に、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ピラトが、私にはあなたを十字架につける権威も許す権威も私にはあると言ったけれども、それはイエス様はそれは違うと言ったんですね。ここで私自身が十字架にかかるんだ、あなたがそういう権威を持って私を十字架につけようとするから十字架にかかるんではない、私自らが自分の命を捨てるんだ、その命を捨てる権威、再び得る権威は私が持っていると言ったんですね。その権威は私が持っている、あなたが持っているんではなくて私が持っている、私は自ら十字架にかかって命を捨てていくんだ。だからたとえここであるピラトがですね、お前は俺に何も言わないのか、お前を生かそうが殺そうが全部俺の権威のもとにあるんだ、俺が全部決めるんだ、でも神が決めることです。それは神様が決めること、イエス様自身も私がそれを決めることで、あなたが決めることではないということをはっきり言うわけですね。もう一回ヨハネに戻ります。19章に戻りますけれども、でピラトはですね、19章12節にイエスを釈放しようと努力したんです。ピラトは何とか許そうとしたんです。イエス様の言っていることは政治的なものではなくて、本当にただ宗教、信仰による問題であって、私はこの人を死刑にすることなんかできない、この人には何の罪もない、どうかして許してやりたい、そう思ってたんですね。ところがですね、その時のユダヤ人たちが12節で言った言葉、この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません、自分を王とする者は皆カエサルに背いています、という言葉に彼はですね、もうそこで考えを変えていきます。カエサルの友ではない、カエサルの味方ではない、そう言われるとですね、彼はとても危険な状態に陥るんです。そのことを言われたら、彼はカエサル、つまりローマの皇帝から使わされているものなんです。あなたはそのカエサルに敵対しているって言われたならば、それがカエサルの耳に入ったならば、自分がどうなるかわからないわけです。だから自分を守るためにピラトの心は変わっていきます。そして、14節、ついに13節で、ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、死刑し、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着きます。ついに裁判を起こそうとしていきます。十字架につけるための裁判を起こしていくんですね。つまりピラトはですね、イエス様と対峙して、イエス様に罪がない、4回までもこの人には罪がないと言ってるんですよ。彼にこの人には罪がないってことはよくわかるわけです。だから許そうとしていろんな手を使うわけですね。でもイエス様自身はもう十字架に向かって心をまっすぐに向かっているわけです。その権威はピラトにもない、私自身が命を捨てるのです。でそれこそ真理なんですよ。でもピラトはですね、真理とは何かと聞きながら、あなたはどこから来たのかと聞きながら、そういうイエス様にとっても大切な質問をしていながら、実は本気でそれを聞いていない。ただじゃあ真理とは一体何なんだって聞きながら、真正面からその問題にぶつかろうとしていない。ただ聞くだけなんですね。本当にそこに彼自身が真理とは一体じゃあ何なのかということを追求しようとしていない。イエス様に聞きながらそれを本当に求めてね、あなたはどこから来たのか、神の子なのか人間なのかと聞きながらそれを追求していないんですね。だから彼はユダヤ人が あなたがこの人を許すんだったら、カエサルの友ではない。カエサルに言うぞっていうことなんです。彼は、本当に真面目に追求していなかったので、この世の人たちの声に負けてしまい、イエス様を十字架につけていくわけですね。じゃあこのユダヤ人たちはどうなるかっていうと、15節の後半に、祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちには王がありませんっていうんですね。イエス様を何とかして十字架につけたいがゆえに言った言葉です。カエサルの他に私たちには王がありません。ここに彼は、このユダヤ人たちは、一番の父なる神様を冒涜する言葉を言っているんです。カエサル以外に、私たちにはカエサル以外に王はないっていうのは、本当はユダヤ人にとって誠の王様誰かというと神様なんですよ。彼はその信仰を守ってきたんです。私たちには神様以外に王はないんだ。神様が本当の王なんだ。だからカエサルだろうがヘロデだろうが本当の王ではないんだという信仰に立ってたんですね。その信仰をここで捨てたんですね。カエサル以外に王はない。今までそんなこと一言も思ってないのに、彼らはそこでまさに信仰を捨てる言葉、神を冒涜する言葉を彼はここで言っているんです。彼らが一番最初にイエス様を死刑にした理由は、神を冒涜したということなんですね。ところがここで彼らこそが神を冒涜していくようになっていくわけです。イエス様の十字架を前にしたその裁判の席で、ピラトは本当の真理、イエス様を追求することなく、彼はまずそこから人を恐れるものに、神様ではなくこの世の自分の地位を守るため、そのようなものに結局なっていきます。本当にイエス様に罪はないということを分かっていながら、イエス様に真理を聞きながら、彼はこの世のものに流されていきます。ユダヤ人たちもイエス様が神の子であるということを見抜くことができず、イエス様といつも対峙していながら、イエス様が神の子であるということが分からずに、ついにはカエサル以外に私たちに王はないというような、神を侮辱する、神を冒涜する言葉を発するものになっていったんですね。だからここにイエス様の十字架というものを前にして、カエサルだろうがユダヤ人たちだろうが、自分たちの罪というものをまさにあらわにしているわけです。神様よりも人を恐れるもの、イエス様を死刑にしたいがために神を冒涜する言葉を言うもの、まさにここにですね、本当に人の弱さ、罪人のが集まっているのがわかるんです。でもこのような人のためにイエス様は十字架にかかっていくわけです。このような人のためにイエス様は十字架にかかって死んでいこうとされるわけです。私たちがまだ罪人であった時にイエス様は十字架にかかってくださったわけです。イエス様の十字架を前にして弟子たちは逃げていきますね。ピラトは人を恐れていきます。ユダヤ人たちは神を冒涜する言葉を言います。その中でただ一人イエス様はじっと十字架を見上げていっているんです。私はこれから十字架につきます。私はあなた方のために自分の命を捨てます。私には捨てる権威があります。そして私自らが十字架にかかって命を捨てに行くのですという姿があるわけですね。この方にこそ誠があります。真実があります。で、私たちは十字架を前にしてこのイエス様の姿でも、そのイエス様を前にしてうろたえていく人々の姿っていうのがあります。私たちは本当にこのイエス様、十字架にかかられるイエス様っていう方を心から信じ、またもう一度従う思いを持っていきたいと思います。私たちは真理に従うものなんだということ、真理にあるもの、国を建てようとしているものなんだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。今週はイエス様が十字架にかかって 死なれた受難週にあたります。イエス様が捕らえられ、そして大祭司からもピラローマの兵隊からも鞭で打たれたり嘲笑されたりしながらも、まっすぐに十字架を見上げていく姿がここにあります。ピラトやユダヤ人たちがどう騒ごうとも、イエス様はまっすぐに人々の罪を許すためにご自分が十字架にかかる、そのことを実行しようとしていきました。その十字架の前に人々はいろいろうろたえたり、また神を冒涜する言葉を言ったりしています。本当にそこに罪人の姿があります。しかしイエス様に反対し、唾をかけ罵っていくこの人々のためにイエス様は十字架にかかって死んでいかれました。そこに神様の本当の愛の姿があります。どうか私たちもイエス様に真理を追求し、この方は一体どういう方なのかということを本当に追求するものでありますように、そしてイエス様の本当の姿をよく知り信じ従うものでありますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。